今回は、カラオケ。カラオケっていうキーワードでも、一つブロックが出来上がってしまうぐらいいっぱいプレイリストを作ってあるんですが、まあその中で一つ選ぶ。今回は、カラオケ人気曲限定30代、40代。30代、40代のためのプレイリストがあるんですね。カラオケカテゴリーの中のプレイリストでは一番人気で、今フォロワー数が3000を超えているプレイリストなんですけど、やはり30代、40代の、まあ、カラオケ世代ですよね。言ってしまえば、カラオケに一番娯楽の選択肢としてカラオケってあげる人数が一番割合として多いのが30代、40代なんじゃないかなと思う。それぐらい、馴染み深い娯楽でしたからね。10代、20代になってくると別に家でインターネットにマイクあればカラオケできてしまうから、あとは大声を出していい環境かどうかぐらいなので、まあ、そこが30代、40代はね、インターネットで家でマイク握ってカラオケするっていう話をすると、カラオケマシンが家にあるみたいなイメージで話を進めてしまうから、それぐらい 覚醒の感がある娯楽だとは思うんです。今回は、このプレイリストの中身をですね、音源を眺めながら、あれやこれやを言うっていう、まあ、かなり軽い気持ちの内容です。このプレイリストの中に入っている音源も、ただ適当に放り込んであるわけではなくてですね、ちゃんとデータに基づいて、実際に30代、40代がカラオケで選曲する時のデータを参照しながら、組み立てでありますので、まあまあ、信憑性が高いというか、信用してもらっていい内容になっているので、まあ、裏を返せば30代、40代の、主にね、集まっている場であれば、このプレイリストの中に入っている曲を歌えば、あ、どっかで聞いたなってなりやすいようにはなってると思います。で、プレイリストの上位に入っているのは、特に、30代、40代がよく歌う。完全にランキングというわけではないんですが、ランクで分けたときに上位に入る曲は、プレイリストの上に来るようになっています。ある程度ね。やっぱこれ見て思うのは、まあもともとプレイリストの中に入っている曲数が多いということもあるんですが、まあ、それだけ黄金世代ということですよね。フォロワーの人数もそうだし。そうね。もともと 30代、40代の人たちに音源が、カラオケ音源として刺さる。カラオケ用の曲として刺さる。っていうのはまあ理由があって、そもそもカラオケで歌えるようになっていないと、メジャーの CD シングルとしてリリースしない、させないみたいなのも あった時代なんですよね。どれだけカラオケで挑戦したくなるかとか、カラオケで歌ってみたくなるかっていう要素が、CD をリリースする際にあたっての条件になってたりする時代があった。特に30代、40代の40代側の方なのかな、は、そのちょっと上の世代に比べると、みるみるキーが上に上がっていってる。昔からいたわけですよ。そもそもキーが高いなっていう声の人っていうのは結構大量にいたんですが、平均的にキーが上がっていっている世代、平均キーが上がっていくことに 拍車をかけたというか、スタートボタンを押したのがこの辺の世代なのかなと。当然30代40代くくりだけでこのスタートボタンがブレーキがかかることもなく、10代20代の方にももちろん影響が与えられて、ボーカロイドっていうその人工音で作った、ボーカルの人も人工音で作った、まあ、人工音じゃないんですけどね、声優さんに吹き込んでもらったあいうえおっていうのをうまく調整して文字を組み替えて、ボーカルっぽくするという、まあ、全部機械側でやってしまうっていうのをボーカロイド、ボカロっていう言い方をするんですが、そのボカロっていうジャンル自体のキーもこの30代40代がスタートボタンを押した結果として影響を及ぼし、ボーカロイド曲のキーも軒並み高くなりやすい、より高くより早くという方向に調整が行きやすいという部分がある。まあ、それぐらい歌謡曲が、J-POP と呼ばれるね、歌謡曲、ニューミュージック、J-POP っていう大まかな括りがあった時の、ニューミュージックが終わり、ユーミンのね、ユーミンの音楽がニューミュージックなんて呼ばれたわけですけど、それが終わってその次の世代で J-POP なんて呼ばれたあたりもこの辺ですね。なんせバリエーションっていうんですか、バリエーションが広いからこういう傾向が多いなんていうのは、さっき言ったそのカラオケで歌いやすいかどうかとか、カラオケで挑戦してみたくなる曲かどうか以外はそんなに見当たらなくて、各方面にそれぞれがね、印象やインパクトを残そうというものが多くなっているなと思います。思うのは、アニメソング、アニメの主題歌ですね、オープニングだったり、エンディングだったりの主題歌が、そのアニメそのもののテーマだったりする時代が長らく続いたんですけど、みなしごハッチとかね、ハクション大魔王とかね、パーマン、服部くん、ドラえもんなんかも、そのアニメのテーマソングがそのまんまオープニングエンディングに来るっていう感じだったんですが、それがいつしかだんだんね、そのいわゆる普通のミュージシャン、アーティストが、作った曲をアニメのオープニングに当てはめるという置き方をしたのもこの辺の時代なんですよね。なので、これアニソンなのってなりやすいところは大いにあります。実はこのプレイリストの上位に入っている曲も、ミュージシャンが普通に歌ってるんだけど、実はアニメのタイアップソング、アニメ曲、アニソンというくくりに入るなんていうのも結構あったりしますので、ここら辺はカラオケボックスで他の人が歌っているのを聞いて覚えたけど、実はそれはアニソンだったっていうのを普通にザラに起きる、それぐらい境目がなくなってきている、ものも多いなぁと思います。あとはそのアニソンとは全然違う方向の話で言うと、やっぱり CD が大量に売れた世代がここに集まっていますよね。ミスチルもそうだし、スピードとか、ポルノグラフィティ、チャランキュー、ELT、まあ、AKB もそうだよね。浜崎あゆみとか宇多田ヒカルとか、もうこの辺は当然いっぱい売れたからいっぱい歌う人がいるっていうつながりになるんだろうな。 椎名林檎とかね、まあいわゆるこの曲でしか売れてないじゃんっていう一発屋なんて呼ばれたりするような、その一発の、あの売り上げの高さがすごいので、一曲ちゃんと浸透すれば一発屋っていう言われ方はそんなにしなかった時代はここかもしれないですね。ちゃんと刺さる、その一発だった一つが刺さるから、まあ十分じゃねえみたいなところはありますよね。なので CD ランキング的に CD 売り上げが高かったランク曲もこのカラオケの人気曲の中にそのまんま入ってきやすいなという印象はあります。カラオケだから入ったっていう曲も探さないといけないよね、でもそんなに多くないよな。 CD が売れたからカラオケでも歌われるようになったっていうパターンの方が多いな。まあアニソンなんかは売り上げ自体はそんなに多くなかったりしますから、アニメの方の人気でカラオケで歌われるようになったというルートなんだろうな。青いイエルとかね、アニソンの人ですよね。ゴールデンボンバーは、まあ、インターネットで火がついた人ですね。最後の雨とかかな中西康史だっけ、中西康史の最後の雨なんかはまあ売れてんですけどね、売り上げも十分高いんですけど、カラオケの方が先に来てんじゃないかっていうぐらいカラオケありきの曲で、まあ、聞かせやすい曲なんですよね。それが広がりに広がってみたいなところなんだろうな。斉藤和義とかね、斉藤和義なんかも売り上げそのものは高くないけどよく歌われるっていうところで広がっていった。徳永英明とかも実はそうですよね。徳永英明もオリジナルの曲はもちろん売れてんですけど、なんかものすごい刺さり方をした曲っていうのはあんまりなくて、みんながよくカバーしているレイニーブルーっていう曲も、あの徳永英明のデビューシングルとかだから売り上げ自体は全然ないんですよね。その代わり曲がいいからものすごくこう末永く愛される曲になっているみたいな、でその一環でカラオケがみたいな、あるんだろうな。やっぱり CD が売れてカラオケでも歌われるようになったっていう曲が圧倒的ですね。なんかそれ以外のパターンで出てきた曲がなかなか見つからない。さっき言った最後の雨ぐらいみたいですよ。実は。それ以外はバンバン売れてるもんね。もらい泣きとか、やっぱ人と用の曲が刺さりやすいとかはあるかもしれないね。もう黙ってプレイリストを上から眺める感じになっちゃってますが、あ、ジュディ・マリとかね。まあでもジュディ&マリーはアニメソングのタイアップが多かったっていうのもあるか。え、でもそばかすだけなのか。でもアニメ番組以外のタイアップも込みだからバンド人気の押し上げなのかもしれないな。日本国内 CD の売り上げあるいは音楽1音源あたりの売り上げが一番広い範囲でね、いろんなアーティストがみんな 1曲あたりの音源にお金が入ってきた時代なんだろうな、カラオケの上位から振り返る CD 売り上げみたいな考え方も成り立ちそうですもんね。ムーンチャイルドのエスケープなんかも、でもこれも売れたもんね、結構売れたもんな。うん、上からザラッと見て分かったんですが、やっぱりこれは CD が売れたからカラオケでもよく歌われたっていうパターンが本当に圧倒的で、8割近くはこのパターンで、残り 20% をアニソンルートと、カラオケから火がついた最後の雨、でも本当最後の雨ぐらいしか見当たらないですね、カラオケルートはね。アニソンルートはそこそこ見当たる、見つかる、うん、ですが、雪の花とかもな、まあ雪の花はカラオケきっかけかもしれないですね。うん、なかなか興味深い時間になりました。皆さんもこのプレイリスト名はカラオケ人気曲限定30代40代というプレイリストを眺めながら、いやあこの曲よく聞いたなみたいな、こう懐かしい見えるカラオケ目的じゃなくてもこのプレイリスト経由で昔を懐かしむことができるような内容に結果的になっていますので、カラオケボックスにこのプレイリストを持っていって思い出しながら、あったねこの曲みたいな選曲をね、リモコンで飛ばしても面白いでしょうし、これを見てるだけで話に花が咲いてしまうかもしれません。カラオケ以外の目的にも使えるなと思った雑感でありました。では、プレイリストカラオケ人気曲限定30代40代でした。最後に流れる英語のコメントは宣伝ですので、お構いなく。